Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
Chaptic Radio.
はい、チャットチックラジオボリューム25の収録を開始してます。いつものようにインスタライブの方を行いながら、同時に収録をしてます。前回の収録が、ちょうど大晦日2020年の12月29日だった。31日に収録して、そのまま年内ギリギリに配信したのかな。あれでボリューム24を配信して、まあ、2020年の総括みたいな感じで、いろいろガジェットの話だったり、コンテンツなんだろうな、ドラマとか映画とか漫画とか、来年どうなるかなみたいな話をしたような気がするんですけど、また1月始まって2月ちょっと1週間入った形で、1ヶ月ちょいぶりの収録となります。ちょっと軽く振り返ると、やっぱり1月は始まってすぐなんか福岡では大雪があって、なんか仕事でそれで2日ぐらいなんか動けない感じになって、寒い1月から始まったなーっていう感じだったんですけど、まあマンダロリアンがね、ドラマとかでは、まあ、ディズニープラスのマンダロリアンが20年の年末から始まって、年末かな、まあ、秋というか冬ぐらいから始まってたんで、まあ、引き続き1月上旬はマンダロリアンを毎週金曜日楽しみにしてるっていう状況で、まあ、シーズン2が無事8話全部終了と。その話はまた個別にね、そのマンダロリアンの好きな方とできればなとは思ってるんですけど、まあ、そんなこんなでコロナがね、緊急事態宣言がまた第2回目が始まって、で、まあ、本当にまたロックダウン状態。仕事は普通にしてるんですけど、やっぱり8時以降のお店が閉まってたり、夜の外出控えたりとか、まあ、僕は大好きな、なんていうでしょう、スーパー銭湯みたいな広いお風呂もなかなか行けずっていう形で。で、なんか寒かったのも落ち着いてきて、あったかくなってきたなーっていう感じで、家ばっかりいるのもあれなんで、ちょこちょこ散歩に出かけるような感じになって、今日はですね、収録してるのはこれ、2月の7日かな、日曜日。で、今日は、以前収録したことある大濠公園のすぐ隣にある西広場っていうのかな、大濠公園の。舞鶴公園西広場になるのかなっていうところで収録をしてます。なので、なんて言うんでしょう、すごく先々週散歩できた時、大濠公園散歩来たんですけど、その時も結構人多いなって印象だったんです。今日はさらに2週間経ってあったかくなったせいか、非常に人多いです。めちゃめちゃ人多いです。といってもなんか密状態じゃなくて、それぞれ外で距離感を置きながらやってる、こうみんなサッカーしたり野球したり座ってコーヒー飲んでたりっていう形で、僕もこんなか、これ映像も後で配信するんで、映像見える方は見たら分かるように、こんな感じで外で公園に椅子を置いてチェアリング状態でスタバのコーヒーを飲みながら収録をしております。はい、いいよっと。で、そうですね、さっき言ったマンダロリアンが始まって、今日何の話をするかというと、ちょっとドラマ的な話がやっぱり1月2月やっぱり家にずっといたから映像を見る機会が多くて、その中でもやっぱマンダロリアンから始まって、そのまま、ディズニープラスで言えばついにマーベルシネマティックユニバースのフェーズ4となる、ワンダビジョンが本当に 2,3 週間前から始まって、今日の時点で第5話までで、8話まであるっていう話と9話もあるっていう話もあるんですけど、一応半分ぐらいまで来てる状況で、もともとスパイダーマンファーフロムホーム24作目かな、あれが24でフェーズ3が終わって、その次1年後にブラックウィドウが去年の春に本当は始まって、そっ からがフェーズ4スタートだったんですけど、結局コロナ禍で映画が公開されぬまま、ドラマは先に、本当はファルコン&ウィンターソルジャーが先とか言ってたんですけど、飛び越えてワンダービジョンが先に始まると。でなんか今までマーベルシネマティックユニバースって、そのアイアンマン1から始まったと、まあ要はそのマーベルの映画の中でもマーベルの映画制作スタジオ、マーベルスタジオズが作ってるシリーズ、マーベルシネマティックユニバースの中でも映画がずっとメインだったのが、ついにフェーズ4からはこうドラマシリーズ、1話1話ずつでこう8話編成とかでやるドラマが始まって、ほんでなんて言うんでしょうか、ちょっとねマーベルMCU、 マーベルシネマティックユニバースを見てた人がドラマでしょって、スピンオフでしょみたいな感じに思われがちなんですけど、それと MCU ではないんですけど、マーベルにこう関わるスピンオフドラマっていうのは今までもあったんですよ。例えばエージェント・オブ・シールドとか、エージェント・オブ・カーターとか、あとなんだろう、結構ネットフリックスでもですね、4人、全部見てないんですけど、いろいろ目の見えない人のなんだっけ、弁護士やってるやつとか名前が出てこないやとかあったんですけど、今回は完全に MCU、 今までの24作の映画に続く種のストーリー、スピンオフドラマじゃないですよってなってるけど、みんなやっぱ映画じゃないから、あとディズニープラスに加入しないと見れないからってことで、ちょっと敬遠っていうか見れてない人も多いんですけど、これ間違いなくもう25本目の MCU 作品と思って間違いないです。オープニングもちゃんと映画と同じなんて言うんですか、マーベルのロゴがアニメと、今までの映像を出ながらマーベルのロゴが出てくるタイプの、完全に MCU と一緒ですし、1話1話区切られてはいるけど、やっぱり今5話まで見てる感じだと MCU を見てるって感じもするんで、なんでまあ本当エンドゲームであんだけね話題になったんで、あの続きどうなったの、あの続きでスパイダーマン見たけど、その続きないよねって人は、ぜひ月800円、ね、900円ぐらいで見れるし、まあ、スターウォーズ、さっき言ったマンダロリオンも見れるし、これ、ワンダービジョンが、多分2月末、3月ぐらいまで入るのかな、見たとしても、次にウィンターソルジャーとファルコンのドラマも始まりますし、ロキのドラマも始まるんで、もうディズニープラスは今からずっと休みなしに、こうしばらくは毎週金曜日更新でマーベルのドラマが見れるんで、これも好きな人にはもう完全にお楽しみの時間なんで、金曜日の僕の楽しみの一つ、もうマンダロリアンを見てる時からのもうずっと、金曜日の夕方仕事終わって帰ってきてディズニープラス見るのが今すごい楽しい幸せの時間です。
チャットチックラジオ
で、今日の収録はそのドラマ関係とか、そのなんだろう、サブスクリプションのそのドラマとかね、その話だけじゃなくて、さっき言った1ヶ月ちょっとぶりに収録なんですけど、なんで収録しようと思ったのは、あれを見たんですよ。 TBS の金曜日の10時からやってる工藤官の監督の俺の家の話を見て、先週、結局先週、昨日第3話があったんで、第1話を見たときに、全然興味持ってなかったんですけど、まあ今、TVer で、後追い配信で見れるんで、TVer で見たところ、非常にちょっと思うことがあったんで、これは収録しなきゃと思って、なんで今回はまあ、俺の家の話がほぼメイン。なんですよ。まあ、さっきの、なんだっけ、ワンダービジョンもすごく話したいんですけど、まあ、また、好きな人と、こう、ワンダービジョンの話だったり、または、マンダロリアンの話は、また誰かちょっと呼んでどうでしたかっていう話はしようと思ってますが、今回は俺の家の話と。で、まあ、見てる方もいれば見てない方もいるし、僕も実は、イダテンは、一昨年、今日ね、キリンが来るが最終回です。その前の、大河ドラマである伊達天も工藤官監督作品だけど見てなくて、じゃあ何が違うかっていうと、今回の俺の家の話っていうと、さっき言った TBS ドラマで金曜日の夜10時、このシリーズ、なおかつ工藤官監督で、 プロデューサーが磯山亜紀さんっていう TBS のプロデューサーなんですけど、このシリーズ作品なんで、やっぱ見る価値あるかなと。で、さっき言ったように最終1話も流してたんですけど、やっぱ1話見ちゃったら、これは毎週見なきゃっていうことで、2話3話は珍しくテレビほとんど見ないんですけど、最近リアルタイムで視聴してます。なんで、金曜日の10時直前になったら、テレビの前に座って、で、始まるのを待ってるっていう。その次の日の配信する、TVer を待てない状態ですね。っていう形で、テレビをリアルタイム生で見てまして、なんて言うんだろう。まあね、どっから言えば難しいんですけど、やっぱ、さっきの組み合わせ、磯山亜紀プロデューサーと、クドカンのコンビの TBS ドラマ。で、このシリーズって実は今回6本目なんですよ。で、遡ること2000年前後に、池袋ウエストゲートパークが、まあその組み合わせでは第一作になるのかな。その前になんか短編というか、オムニバスのドラマみたいなのもやってたらしいんですけど、まあ、正式なドラマとしてはそれ。で、池袋ウエストゲートパークはね、金曜の9時だったんですよね、多分。で、その次に2年後にぐらいに、木更津キャッツアイが、多分、あれは多分10時だったもんですけど、金曜日10時。で、その後に順番がちょっと前後するけど、多分マンハッタンラブストーリーがあって、で、その次にタイガー&ドラゴン、俺の話を聞けってやつですね、あれ。タイガー&ドラゴンがあって、で、2010年ぐらいまでちょっと飛んで、うぬぼれデカがあって、で、今回6作目で俺の家の話っていうのをやってるんで、この、さっき言った、工藤勘監督、磯山亜紀プロデューサーの金曜の夜のTBS のドラマっていうシリーズは6本あるんですけど、それ以外にも工藤勘監督のドラマっていっぱいあるんですよ。けど、なんか、その TBS 金曜夜っていうシリーズだけはやっぱ見続けてて、まあ、今回も見てよかったなと。で、その作品 6本中、実は IWGP は池袋ウエストゲートパーク、永瀬智也さん、まあ、TOKIO のね、歌い手というか、永瀬智也さんが主人公。で、2本目は違うんですけど、木更津キャッツアイは岡田くんなんで、違うんですけど、で、3本目は、TOKIO の松岡くん。で、その次のタイガー&ドラゴンはダブル主演で岡田くんと永瀬っていう形で、あと永瀬智也さん。それで、次のうぬぼれデカも永瀬さん主演。で、今やってる俺の家の話も永瀬さん主演という形で、IWGP、タイガー&ドラゴン、うぬぼれデカで、俺の家の話っていう4本作品中、あ、ごめんなさい、6本作品中4本が永瀬智也さん主演作品っていう。まあ、ある意味永瀬、工藤勘、磯山亜紀プロデューサーっていうこの、TBS 夜8時っていう、この組み合わせの最強組み合わせ。で、永瀬さんは今年の3月でジャニーズ退所ということで、ジャニーズ、TOKIO と、まあ、TOKIO は続くんですけど、ジャニーズとしては最後のドラマっていうことで気合が入ってるっていうことで、本当見てるだけでもね、いろんな、これまでの経緯も含めて、出てるキャストとかですね、共通性とか。なんか、工藤勘ドラマってやっぱりこう、工藤勘組じゃないですけど、出るキャストが統一してたり、同じ人が出たりとか、なんか荒川よしよしが出てくるとつい笑っちゃうみたいな感じで、なんかそういう面白さもあるんですけど、非常にやっぱり、こう、なんで、これまで見てきた楽しみによってさらに面白いっていうのを感じれるので、やっぱ見て面白かったなと思ったので、こう収録にしようかなと。まあ普通ね、テレビドラマって多分話題だからとか視聴率がいいからとか、だから視聴率はそういえば 9% とか 11% とかそれぐらいらしいんですけどね。で、そういうのはなんでしょうけど、やっぱりその脚本家とか、そういうので見るっていうのもやっぱ面白いかなと思いまして、僕、だからこのシリーズ、また2年後なのか10年後なのか、今の人の形の組み合わせでまたこの工藤勘監督のドラマがあるなら見たいなと思うぐらい、ちょっとやっぱり見てよかったと思ってるドラマです。で、なんだろう。 俺の家の話の内容については、まあ見てもらった方がいいんで、あんま細かくは言わないんですけど、まあ大まかなあらすじとしては、その、なんか人間国宝みたいな、その能の宗家とし、宗家、それ西田敏行さんがやってるんですよ。宗家の息子として生まれた永瀬さんが、まあ、その、要は意思相伝っていうか、後を継ぐために能の修行をしてるんですけど、なかなか親父に喜んでもらえないと。親父も笑わないと。で、だんだんそういう、なんかこう、うまくいかない関係性の中で、なんか親父さんとプロレスを見るときだけははしゃいでたっていう覚えもあって、そのプロレスが好きで、なんかだんだんプロレスラーとしてデビューし、もう家を出てプロレスラーとしてデビューすると。でもプロレスラーになったけど、まだやっぱりいろんな有名人とプロレス戦って、来たけどだんだん年を置いてきて活躍もできなくなって、そんな時にその能の宗家の西田敏行さんが倒れたんで、そのなんて言うんでしょう、その介護を誰がするかみたいな話で、それを機に家に戻るっていう話なんですけど、永瀬さんが、まあ工藤官のドラマに共通して言えるそのテンポの良さの会話とか、その中の面白さ、キャラクターとの掛け合いの面白さっていう楽しさ、やっぱコミカルなところがあるんですけど、やっぱりね、今までのそのドラマを見てもシリアスな現実みたいなのを絶対こう描いてて、例えば木更津キャッツアイとかあんな楽しいね、もう内容としては第1話目のみんながキャッツアイと名前だからキャッツアイの格好をするみたいな話で勘違いして、5人組の1人がキャッツアイの格好で来るけど、みんなサイバル用の格好するとか、あの辺のジャンプ世代をくすぐるようなネタとか、今回の俺の家で話で言えばやっぱプロレスっていう、ね、往年のプロレスの話をこう好きな人にはたまらないネタとかあるんですけど、なんて言うだろう。まあ、そういう楽しい面白いコミカルっていうところの中に、木更津キャッツアイでは例えば主人公が1話目からこうなんか死の宣告を受けるとか、まあ IWGP も結局果物屋とか野菜屋の息子みたいな形での葛藤だったりとか、なんだろう、まあちょっと金曜のドラマとは違いますけど、アマちゃんとかはね、多分最初不登校とかの設定じゃなかったでしょうね、女の子はアキちゃんの設定は。それで、田舎のおばあちゃんがやってるアマの人たちと一緒に、みたいな感じで、岩手に行くとかじゃなかったですかね。なんかそういう、ちょっとコミカルだけど、裏にベタっとした現実を書くみたいなドラマが多くて。で、今回に至っては、やっぱり40代ぐらいでもともと本職にしてた佐渡でプロレスっていうのがだんだん立ち行かなくなってきてて、そんな中現実として自分の現実もあるのに親の現実としての介護っていうのも入ってきたり、その主人公の永瀬さんの息子がまあ多動症というか ADHD というか、そういう症状が出ていて、子供の問題だったりとか、本当相続の問題とか、なんかいろいろね、結構タイトル的にはすぐ重たい話なんですが、非常にそこをうまくコミカルのやり取りとかで重くしないってとこはやっぱうまいなというか、でもなんか、ある意味IWGP1 作目の池袋ウエストゲートパークが、やっぱ20代ぐらいの永瀬さんを見てた、自分も多分20代中盤から後半だったと思うんで、2000年だから多分何歳だ ?27 とかそんぐらいだったと思うんで、それ20後半で見てたのを20年後で40代後半に、やっぱ40代中盤後半ぐらいの人が相続の話っていう形でだんだんこう年を追うごとに年をこう今になっていくこと、先になっていくことに、その現実問題がこうリアル化していく。なんか20代の話であれば喧嘩だったり街の話だったのが、だんだんこう、ね、親のやっぱり介護の問題とかになってきて、やっぱり40ぐらいになってくると、さっき言った楽しいっていう、自分の現実の楽しさとは裏腹、まあ、仕事の忙しさとか、人間関係とか裏腹に、 まあ他の人には伝わらない、その人ならではの家族の問題とか、なんかそういうのが本当にベタっとくっついてくるなっていうのを、こうドラマによってまじまじと見せつけられたというか、まあ SNS とかね、今で言えばクラブハウスみたいな感じでいろんな人のこう絡む機会が増えましたけど、なんかその人たちの中にも本当にこう表に出ない家族とか、親とか、そういうところに、こう、抱えてる問題みたいなのが、実はあるんだろうな、みたいなのをちょっと感じさせるような、そんな話でした。なんかそこがね、すごくやっぱり、今風というか、なんか今の、この僕ら世代とかにはやっぱり響くんじゃないかなと。だから逆に言うと、俺の家の話ってすごい TBS のドラマだけど、若い人とか、まあ、TikTok とか楽しんでるような本当に若い人たちにはあんまりピンとこないんじゃないかなと、うん、思いますね。逆に言うとリアリティショー的なやつとか、なんだろう、韓国ドラマとかは全然違うノリだと思いますし、なんでなんかこれ見てて10年後に今度は50代中盤とか50代後半になった自分と、その頃にやってるクドカンのドラマとか、20年後のクドカンのドラマとかどうなっちゃうんだろう、怖くて見れないんじゃないかって思うような気もするし、逆にずっとね、その時代になっても楽しいドラマを作ってほしいなとも思いますし、だから久々工藤館の、今、TVer かな、パラビかな、で、IWGP が再放送してるとか書いてあったんで、なんかそう、ちょっと過去作品見たいなと思うようになりました。なんか、まあ、ちょっと切れ目なく、わーっと話しましたけど、とにかく、今、ディズニープラスでワンダビジョンで、TBS の、金曜日の夜10時の俺の家の話、この2つがやっぱり一気に始まって、もう金曜は仕事終わって、まあ土曜日出勤の日もありますけど週末終わって、その2つが見れる幸せっていうのが今一番楽しい時間ですね、本当は。なんで、ぜひ興味、機会があったり、あ、前、クドカンのドラマ見てたよ、とかいう人だったら、ぜひ、今のクドカンドラマがどんなんか、ぜひ見てもらえればなと思います。
チャッテチックラジオ。
あとはまあ、そうですね。また次、今月中なり、誰かちょっと、緊急事態宣言明ければですね、人と、ここ、隣り合わせで話せたりできるんですけど、まあ今ね、この一週間ぐらい急激に流行り出したクラブハウスという音声 SNS が流行り出して、本当僕もこの3、4日かぐらいで始めて、しばらく話せてなかった人とかとも話せたり、いろんな人と話せたりしてるんで、非常に、ね、クラブハウスを使ってこの収録とかうまくできないかなっていうのも考えてるんですけど、基本クラブハウスは、なんかこう、NG。なんて言うんでしょう。収録したものを表に出すのは NG なんで、その収録した人全員に許可を取れればいいっていう話題もありますけど、まあ、ちょっとね、機材的な収録方法もうまく思いついてないので、また、ちょっと、その辺も分かったら、クラブハウスとかも活用したいなと思うんですけど、まあ、今日もね、こう、映像付きで見てもらうと分かるんですけど、なんて言うんでしょう。機材をね、やっぱ持ち込んで、今日は 2iPhone で収録しながら、まあマイクと、ちょっとネットで内容を見たりするんで、iPad 持ちたりするんで、非常に機材が収録って大変なんですよね。これでも簡単な方なんですけど、そこで行くとクラブハウスの iPhone 一つで、みんな音質一緒で、ボタン一つで収録が始めれるっていうのはすごい魅力的なんで、まあ、極端なシャッテチックラジオは毎週何曜日の何時から僕が1時間だけ話してますで、聞きたい人は聞いて、聞けてない人は聞けないと。あとはさっき言ったアーカイブをどうするかっていう問題は、残さない方向で思いついたものをただ話してっていうのでもいいのかなと思うので、もしかすると今後クラブハウスを活用していく可能性もありますけど、まあ、しばらくはこの形でインスタライブしながら収録して、それを編集したものを、ポッドキャスト、または IGTV だったり、YouTube に流すっていう形でやっていこうかとは思ってます。なので、またね、いろいろやっていきたいと思いますので、また機会がありましたら。これは今回はまあ、ちょっとそういう映像関係、ドラマ関係面白いよと。ほんとその辺もね、HBO Max とかね、いろいろこれからいろんなものがまた始まりそうなんで、ね、 楽しみにはしてるんで、ドラマ系の話もサブスクのドラマ関係の話もしていきたいと思ってます。ということで今日はもう思ったことブワーッと話したんで切れ目なく話しましたけど、ワンダービジョンと俺の家の話という2本の話をしました。チャッテチックラジオのエピソード25でした。お聞きいただき、はい、誠にありがとうございます。
チャッテチックラジオ。